スクル草津
中谷所長の
ちょっといいトー トークこんにちは。今月も始まりましたアスクル草津中谷所長のちょっといいトーク。
この番組はすべての子どもの幸せを願って草津市立少年センターアスクル草津に勤務する私中谷が今話題になっている青少年問題や子育てに関する悩み事困り事を皆さんと一緒に考え解決の糸口を探ろうとするものです。
中谷所長の経験をもとにお世話になった方や関係者の皆様の中から今日も多彩なゲストをお迎えしてお届けいたします。時には音楽を挟みながら軽快な語り口調で繰り広げられるちょっといい30分をどうぞご一緒にお過ごしください。
お相手は私草津市立少年センターアスクル草津所長中谷君彦と
そしてアシスタントの菅野ララです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ所長、12月になりましたよ。
幸せに入りましたね。
そうですね、私にとってはあっという間の1年でした。所長はいかがでしたか。
いや最近ね本当に1年が短い
最近どのあたりから最近になりました、
最近というともう最近ですね、
はい、そうですかでも今年も1年いろいろなことがあって
ありましたね、はい、本当にいろんなことがあったと思うね、
はい、まあ、災害も多かった年でしたけれども、はい、令和という年になりまして、はい、気持ちも新たにして迎えた年でもありました。
そうですね、
はい、アスクルの子どもたちの様子は今どんな感じで過ごしていらっしゃるんでしょうかね。
このね現在通所している子元気にね過ごしてますね。今日もここへ来る前にね一緒に活動してたんですけど、
はい、
今日はね採れた野菜を調理して、
はい、
またあの見られた先生方にもねお裾分けって言って配ってましたね。
そうですか、はい、アスクルは年末年始はどのような過ごし方をされるんですか。
ね、学校がお休みになる日っていうのは基本はねもうアスクルにも通所することを控えてるケースが多いんです、
はい、
で12月1月っていうのは、まあ、クリスマスとかお正月がありますよね、
はい、
で家の方と過ごすのもいいかなっていうことで、
うん、
強制はしてないんですよ、
はい、
ただ行きたいと、
うんうん、
アスクルの方に行きたいっていう、うん、少年がいた場合は、
はい、
いいよっていうことで迎えてますけれど、
はい、
ただ29日から1月の3日までは、
うん、
一応閉館になるんですよね、
はい、なるほどね。まあ、その期間はご家庭でまた子どもさんたちいろいろなこと、まあ、アスクルで学んだ経験やそして勉強したことなどをですね家族の皆さんと一緒にこうね学び直すというか、
そうですね、
年中行事の中で
それをね、
はい、
話題提供になればいいかなというふうに思います ね。
そうですね。来年も素敵な年になるように今日の締めくくり第9回目、今日はどんな内容になっていくんでしょうか。ご紹介ください、
は
い、
今日は草津市の家庭児童相談室から3時の吉田真理さんと社会福祉士の大谷哲也さんのお二人にお越しいただいて、連日、まあ、ニュースでも取り上げられてますけれども、今やもう社会問題となっている児童虐待に視点を当てて、
はい、
その実態や防止に向けたお取り組みをについてお話を伺おうと思っています。
はい、今日もどんなお話が飛び出すのか興味深いですね。では曲を挟んでゲストの方にご登場いただきますが、今日はですね第1曲目はゲストの方にご紹介をいただくことになっております、吉田真理さん、曲の紹介をまずはお願いいたします。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。私が選んできたのはハーフタイムオールドのミニマリストという曲です。まあ、日々の生活の中で仕事だったりとか人間関係でこう行き詰まったりしんどいなと思った時にこの曲を聴くと、今やってることはきっと間違ってない、明日もやっていこうという気持ちになれる曲です。
少し元気もらえますね、
はい、
そしたらね、
はい、それではお届けしましょう。ハーフタイムオールドミニマリストです。では本日のゲストをご紹介します。改めまして今日は草津市家庭児童相談室から吉田真理さん次と大谷哲也専門員にお越しいただきました。こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは所長よろしくお願いいたします、
は
い、
では早速お二人にお聞きしたいと思います、
はい、
まず最初に吉田さんにお聞きしたいのですが、
はい、
日頃の家庭児童相談室での業務 について伺いたいのですが、どんなことをされてるんですかね。
はい、家庭児童相談室では子どもへの虐待の未然防止、それから早期発見のために相談業務をはじめ、さまざまな取り組みを行っています。現在8人の相談員がいまして、相談室での来所相談とか電話、家庭訪問させていただいて、18歳未満の子どもや家庭、妊産婦に関する相談を受けています。子育てが不安だったりとか、イライラしてきつく当たってしまう、どういうふうに子どもと接したらいいかわからない、そういった保護者の悩みを少しでも軽くして、虐待に発展することのないように寄り添えるよう努力をしています。ただまあもちろんそれだけでは虐待を防ぐことできませんので、はいはい、子どもの虐待防止と、適切な対応のために、福祉であるとか教育委員会、警察、児童相談所、そういった関係機関が連携する要保護児童対策地域協議会というのが組織されていまして、家庭児童相談室はそこが適切に機能するために調整機関としてになっています。ちょっとなかなか聞いたことないなと思われるかもしれないですけれども、要は子どもを守るための関係機関の間を取り持って、虐待に遭っている子どもが埋もれないように、そういった役割をしています。その他には児童虐待防止に向けた啓発活動であるとか、子どもの向き合い方について学んでいただけるような講座の実施なども行っています。
ありがとうございます。はい、しょっちゅう我々も吉田さん、僕はマリちゃんって言っていいけど連絡取りやってますもんね。こういうケースで ね、情報共有するということなんかは、その会議だけじゃなくてタイムリーな情報交換もしてますよね。
そうですね。
それでね、次にお聞きしたいのは、児童虐待は本市でも深刻な状況だというふうに聞いてるんです。で、本市の状況について少しお話しいただけますか。
はい、わかりました。
状況ですよね。
はい、そうですね。全国的に児童虐待の相談件数は増加していると言われていますけれども、草津市ももちろん例外ではございません。児童虐待に関する相談、それから養護相談といって、虐待に至らないまでも家庭内のさまざまな課題で虐待につながる要因がある、そういった相談相談件数含めて、やはり年々増加傾向にあります。
増えてるんですよね。
そうですね。昨年度なんですけれども、はい、30年度の1年間に虐待の相談件数は949件、
はい
はい、でそれ以外の相談を含めますと1755件、こういった件数がありました。
例えば家庭で DV、
はい、
家庭でもそこに子どもさんがいるとなったら、それも虐待としてカウントしますよね。
そうです ね、 おっしゃっていただいた面前 DV って言いまして、はい、夫婦喧嘩とかでこう配偶者さんの間でこう暴力があった、そういったのを子どもが目の前で見てると、やっぱり恐怖を感じたりとか、そういった状況になると、心理的に虐待を受けた
っていうこと
なんですね。そうですね。その扱いになってきます。
ありがとうございます。はい、お待ちどうさまでした。
はい、
次に大谷さんにお聞き したいんですが、
はい、
大谷さんは社会福祉士という専門職でいらっしゃいますよね。
はい、
まず社会福祉士という基本的な役割、
はい、
どんなことをされ資格なんでしょうかね。
はい、社会福祉士は、国家資格となっております。
はい、
で、福祉を必要としている人の相談を受け、日常生活に支障がある方や日常生活で困っている方の問題を解決できるように、特に環境面を中心に一緒に考えていきます。またクライエントの自己実現が大切になってきますので、私たちはクライエントのその問題について良い悪いと審判することなく、問題点だけに焦点を当てるのではなく、多角的な視点で支援していっております。
基本的に支援ということになるんですよね。はい、そういう方々のね。で、一応社会福祉士という一般的な、はい、仕事内容でしょうけれども、
はい、
じゃあ今の、はい、家庭児童相談室で、はい、今の職場では具体的にどのようなことをされているんでしょうかね。
はい、現在社会福祉士でも、児童福祉の、業務に携わっております。はい、で、まずは子どもの、安心安全を第一に考え、保護者からの子どもに対しての相談を受け、その問題を、解決できるように、個人にエンパワーメントを図っています。個人の、要因、環境要因の相互作用が重要で、必要があれば、多機関多職種連携し、一人のクライエントにとって必要な支援をしております。
ありがとうございます。私日頃仕事していて、はい、うちのスタッフにも教員がいるんですよね、はい、で市で6中学校の生徒指導の担当の先生方と、はい、合同の会議を月曜日の、はい1日かな半日かな、はい、されているところにも大谷さん、はい、参加されて、はい、福祉の視点でいろんなアドバイスをされている、はい、ということをお聞きしましたが、はい、それが非常に学校の教員にとってみたら、はい、教員の視点だけじゃなくって、うん、福祉サイドというか福祉の視点でアドバイスいただけることが、はい、非常に今年は的確なアドバイスいただいて、はい、先生方に評判ですよ。
あ、それもありがとうございます。
会議出てはりますよね。
はい、毎週
毎週でしょ。
はい、毎週出ております、
ね、
はい、
新たな風が吹いたんじゃないかっていうことをね。そういうふうにうちのスタッフはそう言ってます。
あ、もうそのように言ってもらえれば大変光栄でございます。はい、
これは別にお世辞でもなんでもないの、うちとこのセンターでいつも喋ってる場合。あ、
そう言ってもらえて大変光栄でございます。はい、
それで続けてもう一つの質問をね、はいはい、11月っていうのは児童虐待防止に向けた協調月間、これもう随分以前からされてると思うんですけれども、はい、児童虐待の防止に向けて市としては具体的に先ほどと少しかぶるかもしれないけれども、はい、どんな取り組みをされてますか。
はい、ただいま11月児童虐待防止推進月間でございまして、まずは草津駅、南草津駅になるんですけれども、はいはい、11月1日に、要保護児童対策地域協議会の、まあ、構成員で、児童虐待防止推進、活動、ティッシュ等を配って、まあ、市民の皆さんに、児童啓発を、訴えていました。はい、で、まあ、やっぱりその児童虐待っていうのは、まあ、社会全体でということで、11月の期間中なんですけれども、まあ、市役所の中で、10時と15時に、児童虐待防止推進について、毎日放送でアナウンスしているところでございます。
なるほど、広く市民にね、はい、その防止を訴えてはるというか啓発するということを、はい、特にこの11月を中心にされているということなんですよね。はい、で、まあ、この放送を聞いておられる方もそうなんだけれども、うん、まあ、一般市民としてですね、はい、一、まあ、市民として、まあ、住民としてですね、はい、この問題、児童虐待についてどのように向き合ったらいいんでしょうかね。それと何かこう具体的にできることがあるのかないのか、はい、これもお二人お聞きしたいんですけれども、はい、この児童虐待防止に向けて市民ができることってどんなことでしょうかね。
はい、そうですね、まず日常の生活の中で、まあ、子どもさんと出会うこと、はい、親御さんと出会うことあると思うんですけど、はい、まあ、いつもと違う表情だなとか、はい、元気ないな、
いつもと違う、
そうですね、尋常じゃない泣き方してるなとか、こういろんなサインを出してると思います。うんうん、で、もしかしたらこれ虐待かな、こう判断してもらわなくてもいいので、うんうんうんうん、小さな変化に気づくアンテナを一人一人高く上げてもらえたらなっていうふうに思ってます。
なるほど、
うん、もう決して虐待じゃないかもしれないってそこで迷われる必要はないので、何かおかしいな、気になるなと思われたら迷わず私たち市役所でも構わないです、児童相談所でも構わないので相談していただく、それが一番していただける大事なことかなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。大事なことですよね。はい、で間違っててもいいんですよね。
そうです
疑わしい、ちょっと気になるなということを、こんなことがあったんだけど大丈夫かなということを、サニーさん、吉田さんがおられるとこ、
ね、
家庭児童相談室、はい、県の施設、はい、いわゆる福祉事務所と昔言ってましたけど、
ね、
そういうところに一歩入れていただいて、はい、結果それがどうもなかったも問題ないですよね。ということですね。
はい、
同じ質問を大谷さんどうですか。
はい、同じようなことになるかもしれませんが、やっぱ日常生活で、これってどうなの、虐待違うのって思うことはたくさんあると思います。で、そのような気になることはまずはやはりも家庭児童相談室等に連絡いただきたいです。であとはもう専門機関で調査して何もなかったら、まあ、それで良いと思います。まあ、一方でそのような小さな行動がもっと大きな問題になることもあります。
なるほどね。
はい、でまた子どもの保護者さんのことを知っていたりして、まあ、いろんな感情が出てくることもあると思います。まあ、しかし一番は子どもの安全安心、子どもの人権を考えていただきたいと思います。
ありがとうございます。 ということで奈良さんどうですか、お聞きにな
る。はい、もうこの虐待についてはですね、もう毎日報道もされているので、今日お聞きしてなんと949件ですか、はい、虐待についての、まあ、ご相談があったということですけれども、この中から実際に、はい、あの関わられたことがあるというのは何件ぐらいになるんですか、ご相談の中の何割ぐらいに。
あのもう関わってるのはもちろん全件数関わってます。
全件949件、はい、そうでもその中にはあの見えないところの対応をされているっていうか、まあ、赤ちゃんとかはですね、はい、サインが出しにくい、そしてまあ障害を持たれた方とかもご自身ではサインが出しにくい環境にあるかと思うんですけれども、はいはい、そのあたりはどんなふうにして。
そうですね、はい、やはりあの実はその昨年度起きた虐待 の、 そ、 の、 あの年齢別に見ますとね、はい、5歳までの乳幼児さんがその虐待件数の全体の約半数を占めてます、はい、やっぱりこう自分から助けてって、うん、言えないあの小さい子どもさんは埋もれてしまいがちなので、はい、そうした時 の、 その先ほどのちょっとこう泣き方がおかしいなとか、うん、いつもなんかこう寂しそうにしてたりとか、はい、そういったところでやはり地域の皆さんの目をいただくことでつながっていきますので。
なるほどね、はい、それではここで曲を1曲挟みまして、さらにお二人にいろいろとお聞きしていきたいと思います ね、 すね。続いての曲は、大谷さんがお持ちいただきました曲の紹介をお願いします。
はい、はい、私の持ってきた曲は愛のハピネスになります。
はい、
この曲は、まあ、これまで自分が、つまずいてきた時に何度も助けてもらった曲になります。何がって表現できないんですけれども、このメロディーを聞いてもらえたらと思います。
はい、それでは、大谷さんからリクエストいただきました愛のハピネスをお届けします。はい、さてそれではここでお二人に、今日のゲストのお二人に質問のメールを、ご紹介したいと思うんですけれども、メールを読ませていただきます。地域見守り2号さんよりいただいております。ご近所のお子さんでしょっちゅう小動物に危害を加える行動を見かけることがあります。自分より弱い立場のものを傷つける行動は本人が大人から何かしらの暴力を受けているのではないかと気になります。えとまきに気にかけていますが、そのようなことは取り越し苦労なんでしょうかということなんですが、さてどうなんでしょうか。吉田先生の方にお聞きしてもよろしいですか。
はい、先生
になりましたよ。先生、
先生になりました
よ。吉田さんじの、はい、
はい、はい、あのやっぱ日頃こう自分に向けられてるその心理的であったり、あの身体的いろんなまあ暴力がこうさらに弱いものへということは、まあ、やはり全くないとは言えないと思います、はい、なのでまあこう少し気になるなと思われたら、あの先ほどとかぶりますけど、はい、当方へ相談いただくっていうのも一つですし、うん、はい、ご近所の子どもさんですので、あのどうしたんってこう一言かけていただいて、はい、例えばまあ会話の中からあの、うん、今の自分の気持ちとか、ね、あの聞こえてくることもあるかと思いますので、はい、の地域で子どもを見守るのを育てていくということからもできたら遠巻きではなくて、うん、こう一歩近づいていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。
まあ、あのちょっと声をかけていただきまして、ね、お子さんと話をしてみるということですね。そうですね、はいはい、またあのお父さんお母さんご存知だったらちょっとそのようなお話もかけてみるというのも OK なんですね。大谷さんいかがでしょうか。
はいはい、まあ、一概にあの判断することは難しいんですけれども、はい、やはりその子どもさんが、まあ、こういう行動を起こすということは、まあ、何か子どもさんにが抱えていることがあるかもしれません、はい、ってなるとやはりその誰がその子どもさんの悩みを解決できるのかって言ったら、やっぱり周りにいる、まあ、大人が大切になってくると思いますので、はい、やはり一言声かけていくっていうことが大切になってくるのではないかと思います。
なるほどね。はい、中谷所長も非行少年との関わりの中でよくおっしゃってましたけれども、はい、話をするといろんなことが見えてくるものですもんね。そして子どもたちも話が通じる人には心の内を話すとおっしゃってましたもんね。
時間かけてね関わっていくと、はい、子どもたちは自分の心の内を出してきますよね。
そうですね、まあ、とにかくそのストレスを解消しているような感じに私は思えてしまうんですけれども、虐待っていうのはあの親のストレス解消の対象が子どもになっているようなケースと取るのはおかしいでしょうか。
でもあの虐待って本当にその一つの理由だけじゃなくて、はい、経済的なことやったり、うん、まあ、あのご家庭の中の不和やったり、うん、いろんな課題がね、うん、重なっていくので、やっぱそれが、まあ、はい、ストレスという形にももちろんなってくると思いますし、
はい、
うん、
まあ、一概に暴力を加えるというだけではなく、ね、精神的な虐待とか、ね、金銭的な虐待もあるという、
そうですよね、
ことですかね。
僕が日頃感じているのは、そういうふうに就学前提のか幼児期から受けた子どもたちが何らかの形で思春期の時に形となって現れてくるのが、例えば非行稽古の子どもであるとか、引きこもっている子どもたちの背景を見てみると、そういうものが少し見え隠れするのが気になるんですよね。だから早いうちに発見して、それが改善されたら、きっとね、全ての子どもたちが幸せになる、そういうふうに僕は日頃感じてますよね。
社会の中でね、大問題になってきている、まあ、命を、奪われることが、ある子どもさんたちも増えてきている中、この虐待についてはいろいろとまだこれからもお話深く、ね、
深くですね、深いですね、
伺っていきたいですね。はい、お二人とも今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでインフォメーションです。アスクル草津は草津市王子2丁目草津商工会議所の隣にあります。電話番号は 077-562-6561 562-6561 です。どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。またこの番組では皆様からのお悩みをメールでお受けいたします。普段のお子様の様子で気づいたこと、子育てのお悩み、そして今日のように社会の中で青少年の行動、またお子さんの行動で気になること、何でも結構です。アスクルの中谷所長と、そして専門家のゲストの方がお答えいたします。メールの宛先は a@fm785.jp a@fm785.jp 件名にアスクルとお書きください。
今日は草津市家庭児童相談室から吉田麻里参事と大谷哲也専門医にお越しいただき、お話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ました。
この番組は毎月第3金曜日の12時からと、翌日土曜日の19時、26時の再放送、また FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけます。さて所長、次回のゲストはどなたでしょうか。
はい、年が明けますが1月ですよね、
はい、
次回は岡山県立大学准教授の周防美智子さんをお迎えして、就学前の子育てを中心にお話を伺います。
はい、
お楽しみに。
岡山からお越しいただくということ
ですか。ね、家はね、この草津打って近くです。
あ、そうなんですね。近くです。はい、楽しみですね。どうぞ来月の放送もお楽しみいただきたいと思います。
アスクル草津中谷所長のちょっといいトーク、お相手は草津市立少年センターアスクル草津所長中谷君彦と、
そしてアシスタントの菅野ララでした。次回は来年の1月17日の放送です。どうぞお楽しみに。
お楽しみに。